ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先生今日ちょっとなんか違いますね。
今日は夕日を眺めて
そうですね、
はい、いつも早朝でね、
はい、そうですね、今日はちょっと夕方ということで、
ちょっとまったりした感じの、
はい、ね、落ち着いた雰囲気で、
落ち着いた感じでね、はい、あんまりここで撮影しないですけど、
そうです、
たまたま人がいないんで。
ああ、いいですね、いいですね、はい、
ちょっと音楽流れてますけど、
はい、何かな。いや、いい雰囲気だと思いますけど、はい、あれですよ先生、あのちょっと今日の前振りなんですけれども、
はい、
先生オランダに長くいらっしゃったじゃないですか、
はいはい、
オランダの食生活ってどうなんですか。
オランダの食生活、オランダ人はっていう話、私のですか。
あ、両方聞きしたいですね。
オランダ人自体は結構、はい、あの夜にがっつり食べる感じで、昼とかはあのパンになんかちょろっとバター塗ったり、うん、チーズ挟んでハム塗って、サンドイッチで仕事しながら、うん、なんかランチ時間ないとこもあるぐらいパクパクっつって食べて、
あ、そんな感じなんです
よ。で済ましちゃう人も多いですよ。ただそれでお腹減っちゃうから夜はがっつりポテト食べて、まあ魚肉食べて
とか、ね、
感じですけど、私は現地で、はいはい、なるべく日本っぽく、
はい、
朝昼しっかり夜は軽くじゃないですけども、
はい、
で食材があるかどうか別として、なんかあの主食の米があって、
はい、
なんかあのこうなんか作ろうってスーパーに行った時に目につく肉なのか、
はい、
まあ、そういう感じで、まあ、炒め物とかやったりとか。
え、自炊されてたんですか。
自炊ずっとしてましたね。はい。
ああ、そうですか。
はい、だからシェアしてたましたけども、まあ、キッチンは共同のところ で、
はい、
でそこでやったりとかして、
その
後半の方はあの一人暮らししてましたけど。
あ、そうですか、はい、
結構一人暮らし長いから料理まあまあ得意なんですよ。
へえ、そういうふうに全然見えなかったですけど。
本当ですか。
得意なんですね、
はい、
へえ。オランダって主食は何なんですか。
主食、まあ、芋じゃないですか。
あ、芋、
はい、じゃがいもいっぱい食べますね。
へえ、はい、じゃがいも料理、
パンですね。
あとパンですね、
はい、
あ、特に辛くはなかったですか、その辺。
辛くないですね。ちょうど味も別に、私はオランダ料理好きですし。
あ、そうですか、そうですか、
はい、まあ、繊細さはないですけどね、あの、あ、お隣のフランスとかベルギーと違って、
はい、
あの素朴な、まあ、素材勝負みたいな。
あ、いいじゃないですか、でも、
はい、
はい、素材を生かした感じで、はい、あ、分かりました、ありがとうございます、
はい、
ちょっとそれがあの気になりました。
気になりましたか。
気になりました、
はい、
ありがとうございます。
からの
からのちょっと難しいですけど今日のテーマはですね、
はい、
まあ、成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、
はい、
今日は離職させない後輩治療家の育て方。
それ結構ね、
面白いですね、はい、
あの離職しちゃうんですよ、もともと。特にチェーン店してるようなところだと離職率は高いんですけど、
はい、
で割と求人じゃないですか、まだあの探すと、あの、はい、選ばなければ仕事先はあるっていうので、
うんうん、
一回辞め癖がつく子はどんどん移動してきますね、
うん、なるほど。あ、転々としちゃうわけですね、
はい、
あ、結構転々とする人って多いんですか。
多いですよ。
あ、多いですか。
で、まあ、あのまだちゃんと、就業規則を守ってじゃないですけども、
はい、
うん、ちょっと夜遅くまで残れとか、
うん、
あのミーティング朝頑張るぞっていうところもあるし、結構古い体質ですね。
そうなんですね。
のとこが多い。
体育会系ですか。
多いですね。
ああ、古い体質のところが、
はい、
あ、そっか、今の若い子ってそういうノリとかあんまり
違うじゃないですか。
そうですよ、
はい、
ああ、
まあ、ただこの後飲みに行くぞっていうのは ないから、うん、だから密ではないから、うん、だから離れるきっかけなんかスーッと離れていっちゃいます
よ。あ、そうですか、
はい、
あ、そういう飲み行くぞとかっていうのはあんまりないですか。
もうさすがにやってないですよ、あんまり。
あ、
もう勝手に、あ、時間だったら帰りますか、あ、これやったんで帰りますとか。
へ、
だからやっぱ お店のスタッフでちゃんとこう、うん、一緒にチームになってとかっていうのは少ないんじゃないかな。
あ、そうですか、
はい。
それでも結構大事なような感じがするんですよね。大事です
で、この後話す離職させないっていうところちょっとかかるんですけども、はいはい、離職させないにはって考えると、
うんうん、
もうお金じゃないんですよ。
あ、なるほど。
お金ではあるんですけども、
はい、
最低のところをクリアしたら、
はい、
もうお金じゃなくなるので やりがいの方になってくる。
ああ、そういうことですね、
はい、
あ、ここの治療院で何を学べるかとか、まあ、何ができるかとか、
はい、でまだデッチ奉公じゃないですけども、新旧の世界とかでもしかしたら残ってるかもしれないけども、はい、もうずっと住み込みで働いて、
はいはい、
手取りが10万いかないと、はい、違法ですよ
違法ですね。
で、嫌じゃないですか。
そうです、ね、
だけどせめてなんか税引き後に15万7万で一人暮らしだったらそのぐらいは
それぐらい
ですあれば生活するから、は
い、
だからあとその先はここにいてどんなメリットがあるかみたいなのを若者は考えます。
あ、確かに、
うん、
あ、
でそれが有名選手が来るとこなのか、
うんうんうん、あ、お客さんとして、はい、患者さんとして
治療 の、はい、あのスキルがすごい先生がなのか、
うんうんうん、
とか職場のやっぱ雰囲気がいいとか、
うんうん、
そういうもろもろのことがやっぱないと、
うん、
やっぱりずっといる意味をやっぱふっと考えたらないなと思ったら離れちゃいますね。
なるほど、はい、じゃあ一つ目としてはそういう、まあ、モチベーションにつながるような何かがあるっていうのがっていうポイントですよね、は
い、っていうのを、
はい、
でこれ離職しない方法っていうテーマじゃないので、う
ん、あ、
そっちに走ってっちゃうと それを引っ掛けながらやらないといけないから、
うん、
でなんで後輩を育てようって多分指導の場面だから指導してって離れちゃう場合があるんです、
うん、あ、指導してるのに離れていってしまうと、
はいはい、
それはどうしてですか。
例えばですけども、
はいはい、
あのもう全然スキルがない経験がないって言ったら、
うん、
あのここはこうやっといてとか、
うん、
これ頼むよとか、
うん、
っていう風な形で指示するじゃないですか、
うん、そうですね、指示します、ね、
はい、まあ、それも含めて多分育てるっていう考えてると思うんですけども、
はい、
まあ、今これをあのザッツの運営のところでどうやってあのお店をやっていくかとかを身につけさせて、
うん、
で、まあ、次にちゃんと接客ができてとか多分、うん、あ頭にあるかもしれないので、
はい、
そうやって、ね、指示して、
はい、
でしばらくするとそれでやめちゃうケースが時々あるんですけどもなんでだと思います。
なんでだろう。普通に指示してるわけですよね、
普通って何ですか。
あ、普通なんか心がこもってないとかなんかとりあえずやっといてみたいな、
はい、あ、とりあえずやっといてでいいですよね、
はい、
とりあえずやっといてって言われた方ってどうします。
いやー、なんだよみたいな。
なんだよってなんでなります。あの入ってきてもう初めて1年目とか分かんないですけど、あんま経験がない、とりあえずやっといてって言って、
まあ、やり方分からないですよね。
そうなんですよ、
はい、
そうなんです。だから指示は具体的じゃないといけないんですよ。だから人によっては挨拶してって言ったら、
はい、
首だけ動かすやつもいれば、
うん、
目合わさないやつもいれば、
はい、
もうなんかあのチーズみたいな、なんかこの自分がいた部活動の挨拶をしちゃうとか、
はい、懐かしいですね、
あの挨拶しといてっていうし、ね、具体的じゃない指示に対してそうやって、はい、あの自分が良かれと思ってこうなんだろうなっていう今まで の、うん、あの経験、
うんうん、
まあ、いたコミュニティ の、うん、あのルールというか習った方法を出すじゃないですか、当然、
うん、そうですね、
はい、
むしろ出てしまいますからね、
出てしま
いますね、そういう自然に、はい、
でそれ良かれと思ってやったのにそれでバカ野郎って叱られたらどうすか。
なんでいきなり言われるんだよみたいな
ってなるじゃないですか。
なります、ね、
それがギャップになるんで、良かれと思ってやったことに対しては評価されないと割に合わないじゃないですか、
はい、そうですね、
はい、やってあげたのにぐらいですよ多分。言われてあのお客さん喜ぶかなとか、まあ、あのいろんな、うん、あの考え方で動いてるんだと思うんですけども、
はい、
本人の物差しで、
うん、
多分あの指示に従ってやったと思って、
うん、
かね、
うんうんうん、
だけども、うん、言われた通りにやったっていうふうに、まあ、反対側から言うとあの、はい、やってほしいような具体的な指示をしてないから、うん、やってほしいようなことじゃないことを や,、
うん、
やらかしたんですよね。
ああそういう、あそっか、はい、そういうふうに捉えた
そこで、はい、あのこう差が出てくるから、指示した方は全然そうやってできないですし、
はい、
であのお客さん相手にこうやってなんかちゃんとしたと思ってた方は、うん、もうそういう風にせっかくやったのに、うん、あの怒られるなんて、
うん、そうですね、
でそれがあんま重なったりあのすごく、うん、そのきっかけで辞めるケースは
へー、じゃあお互いのそのギャップっていうところが一つ、
はい、具体的な指示をしないと、
あー一つは、
はい、一つは具体的な
指示ですね、
はい、
どれぐらい具体的、
具体的であればあればすごい良くて、
はい、
一番いい見本は、まあ、手にないですけども、うん、マクドナルドのマニュアルです、
う
ん、世界中どこ行ってもちゃんとどんな人種でどんなバックグラウンドの人も接客できるじゃないですか。
そうですね、あと同じ品質のものを出してくれますから、
提供すると、はい、
あ、
であれはすごいマニュアルがあって、はい、でアプリで教育のやつをやってっつってすっごい出来上がってるんですよ。
うん、
どんな人がやっても、ね、同じ質の笑顔でちゃんと接客できて、はい、ちゃんと最後にはポテトもいかがですかを言って
、はい、スマイル0円です
みたいな、スマイル0円ですっていう風なので、まあそれを、はい、あの伝えるかどうかは別として、うん、教える方にはちゃんと腰の角度何度とか、うん、接客っていうのは、うん、口角をちょうどと何度に上げて、
ニコってい
うのは、ニコっていうのはこういうって、
なるほどね。
客観、あの、もう全然具体的じゃなかったら、はい、何度とか、はい、あるいは写真つけるとかっていうふうに、できるだけこと細かく、おろしとかない
と。そういうふうにやってるんですね。はい、だから、どこの、国でもどこの人種でも同じような品質で提供できると、
はい、
それには具体的な指示があったから、マニュアルがあったからってことですね、はいはい、あ、なるほど、はい、
でそれから外れてるか、はい、あの合ってるかで見るので、はい、あ、ここがまだ配慮が足んなかったな、あ、口角30度じゃなかったなとかっていう風な感情挟まずに、
はい、
もう決まってることからずれてるかずれてないかだけなんですよ。
ああ、それは指示に対して
指示もそうですし、はい、やる方も評価しないとダメじゃないですか、うん、評価したら褒められるし、
そうですね、
あるいはどんどん次に進むとかってなんか進歩があるので、
はい、
必ず指示したらその次としては、うん、褒めるっていうか評価しないといけないです。
評価をしないといけない、
はい、指示しっぱなしが多いです。
ああ、そっか、確かに、
はい、
それは多そうな
感じ、多いですよ。やっといてっつってできて当たり前みたいなのじゃなくて、できたら褒めないと、人間ですから。
確かに指示を受けてやった張本人としては、はい、これで果たして本当に大丈夫かなっていう不安もありますし、は
い、で感謝してくれたり褒めるっていうことがなければ、
はい、
そのうち人によっては、うん、もうあのなんかそん な, 褒めるの期待してるってわけじゃないですか。やっぱ褒めるの期待するじゃないですか。
うん、
っていうのがなければそんなにやらなくなりますよね。
そうです
よね。まあ、言われたらやるっていうだけになります、
ね。なるほど。じゃあその指示と評価はセットですね。まず、
はい、
あー、なるほど、
はい、
確かにそれできてない方は多そうな感じがしますね。
多いです、多い、ほとんどができてないです。
それはあのもちろん治療のこの業界だけではなく、はい、一般のビジネスの業界であっても、はいはい、確かに多そうな、
はい、
まあ、人間ですからね、はい、あー、なるほど。
で、
はい、
指導していくところで、
はい、
具体的な指示して、
はい、
でちゃんとした評価があって、
はい、
でそれが成長につながると、うん、やる気が出るじゃないですか。
あ、確かに
成長するんですね。
自分でもなんか成長してるなっていう、はい、分かりますし、はい、それがモチベーションにつながっていくと。
で教える方とかお店としては、うん、本当はそれを設計図にしておいて、うん、こうやって身につけたいスキルとか、
うん、
これを、仕事上の評価として、うん、指名が何人入ったとかっていうように
分かりやすい、
くっつけて、
はい、
でできたら、じゃあ、あの最後にあの次の予約を入れたリピートを作ったっていうのを1週間に何人とか、うん、まあ、そこまであのまだスキルがない見習いみたいだったら、
はい、
おはようございますって必ず、うん、あの言うっていうので、
はい、
じゃあ1日に30回行ったとかっていう、はい、目標を作るんですね。
なるほどね、うん、
で30回行ったら、おすごいすごいとかって言って、じゃあ次40回するなとか増えていったりとか、はい、でそれを今度は仕事の売り上げにつなげるんですよ。
あ、 どういうふうに下げるんですか。
でそれの延長がやっぱり、はい、あの次々あの予約を続けてしてくれるとか、
そうですね、
あ、はい、あの担当お願いしますという指名が入るとか、
うーん、
はい、そういうふうに変わっていくので。
なるほどね。じゃあまずはその子の、はい、まあ、入ってきた子の、まあ、スキルバックグラウンド経験によってそういう与える指示をもちろん
変えていって、経験によってというか、はい、そういうキャリアマップみたいなのを作っておいて、あ、この子はこっからだってやればいいです。
なるほどね。
あのその子のオーダーメイドじゃなくて、
はい
はい、あ、これできてるできてるって、まあ、チェックしてみて最初の
は、はいはい、
チェックして、じゃあここスタートね、 で、 であなたの課題これあのノルマねっていう、まあ、ノルマって悪い言い方でも使えますけども、はい、うん、もうシンプルな3つから5つぐらいのノルマをちゃんとあの作るとっていうノルマが、さっき言った最初のスキルもあまりない子に関しては繰り返しやるっていうあの数とかでいいんですよ。
うーん、
それが挨拶でもいいし、
はい、
あの綺麗に掃除するとかでもいいですし、
はい、
そういう風にして、
うん、
でそれがもう今度は数いっぱいやって満足するんじゃなくて、うん、それが仕事につながるっていうところで、
う
ん、はい、売り上げがなんだとか、なんか経理 の、 あのこう作業をするのに時間が短くなったとか、
うん、
はい、そういう風なあの評価に変えていくと、
うん、
もうなおさらいいですよね。
なるほど。その今先生がおっしゃった数にするっていうのは結構ポイントだよね。
ポイントです、ポイントです。
ですよね、はい、お互い分かりやすいですもんね、はい、指標がある
すごい見えるんで、
あ、
やってるよって言ってもなんか隅にゴミがやっぱホコリがいっぱい残ってるとかってあると思うんですけど、うんうん、なんでやってるのにダメなのかなって、その具体的な指示がちゃんとしてないとか、
そうですよね、
もうあの掃除自体の数が少ないとか、ちょっと理由が分かんないと分かんないんで、
うん、あと僕今先生からちょっとあの話をお伺いしていて、はい、いいなと思ったのは、その指示する方もそういう設計図があると指示しやすいなと思ったんですよね。でもそれって、まあ、もしかしたらそのある程度の組織 の、 その治療院でしたら、まあ、新米の方とそのマネージャークラスの人と多分経営者オーナーさんがいると思うんですけど、はい、その設計図っていうのはやっぱオーナー経営者がやっぱ作るべきなんですか。そういう、
いや、オーナーは別にもう他業種の人もいればっていう感じだから、あのマネージャーとか店長ですよね。
あ、なるほど、
はい、
あ、現場のトップが
トップか、まあ、他店舗でその全部の店を見るみたいなマネージャーなのか、はい、でその店長は多分売上というか利益をどうしろとかっていう、うん、あのノルマがあると思うので、
うんうん、
それをクリアするために部下をどういうふうに使うっていうのは店長の腕次第だから
。なるほど、はい、そうですね。
でそれの戦力になるために人材教育をどうするっていうふうに下ろしてますよね、は
い、いやそこまで考えてやってらっしゃる人は少ないんじゃないですか。ない
です
ね、
でもせめてなんか一人前になる治療家にする必要なものはってこう並べていくんですよ。
あ、
で皆さん治療のスキルばっかやっちゃうんですよ。
はいはい、
うん、それももちろんできなくちゃいけないですけども、うん、治療のスキルは1分野で1項目で、
うんうん、
でやっぱりでもお店を回すっていうのには、うん、あのなんかお店をきれいに保たなくちゃいけないとか、
うん、
お客さんを集客しないといけないとか、来た人を気持ちよくちゃんと帰らせていただくにはとかっていろんな項目があると思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
その業務をあの洗い出すんですよ。
へえ、
うん、でそしたらやることがもうはっきりするじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。とか足りないが見えてきますし。
はい。はい、なるほど。でそれを見ながら指示を与えていくと。
はい。で初期の新人君はここの部分これを身につかせようって言って、うん、じゃあそれを身につけさせるにはっ て、 言って、うん、具体的な指示がこ
う出てきて。ああ、なるほど。
はい。
わかりやすいですね。
はい。
あ、
だそれちょっと時間あのちょっとだけやっぱ取ってもらって、
はい、
自分の仕事はどんな仕事なのかなって全部業務をあの、ね、出すのがリストアップするのがまず最初です、
ね。あ、それはマネージャーの仕事です。
マネージャーです、マネージャー
です。ですよね。
はい。
それは見せるんですか、全部そのリストアップした業務っていうのは。
誰ですか。
はい、
新人君ですか。新人君に見せると、うん、まあ全部の細かいのじゃなくて大項目とかで、
うん、
あ、このスキルを身につけるとこうなるんだっていうのを見せると上手ですよね。
ああ、確かに。
はい。だからマネージャーはこのスキル全部揃ってるんでとか、あの風にできるんで。
そうですよね。その新人君もそういうのを見せられるとなんか自分の成長のロードマップじゃないですけど、
はい、
見えるとそれはそれでなんかモチベーションが持てますもんね、は
いはい、できたらじゃあ2年目までにこのスキルをあのここまで幅広く身につけて、
うん、
グループリーダーになると。
へ
で5年目までにはグループリーダーで実績積んで、
はい、
リーダーですか、少しマネージメントのマネージあのちょっと下ちっちゃいのでやりますから、
うん、
それをあの5年目までこうやりながら店長クラスのスキルを身につけるとかっていう風になってると、
うんうん、
すごいやりがいがありますよね。 で自分はあのここで今この位置だとか、
うんうんうん、
あの明確なんで、あいつがなんで給料がいいかとかっていうのも明確なんで、
確かに、
はい、
モチベーションにつながりますね。
はい、で離職しないですよ。よっぽどのなんかあの違う理由がなければ。
あ、そういうことですね、
はい、
なるほど。じゃあ先生、そろそろちょっとお時間が経ってしまいます、はい、ちょっとまとめに入れさせていただきたいと思うんですけれども、まず具体的な指示、
そうですね、ちっちゃいところから始めないといけないんで、本当、ね、具体的な
指示ですよね、はい、で、まあ、指示も出しっぱなしではなくて評価をきちんとしてあげましょ う, っていう、はい、まあ、これはワンセットですよってです、ね、で3つ目はロードマップですよね、
はい、
まあ、その新人君が入ってきた、まあ、足りないもの、今後つけさせたいスキルなんかを、うん、そういうものをまずある程度見せてあげる、
はい
はい、で成長キャリアアップも見せながら、そういう指示を与えていくとよりモチベーションにつながりやすいですね、はい、っていうような感じですかね。
うまいと。
いやでもなるほどと思いました、聞いてて、はい、そういう仕組みだったんです、ね、
やっぱ辞めないっていうのがやっぱいいですよ。やっぱ時間かけて、
なるほど、
辞められると本当一からですからね。
そうですよね。そこはマネージャーの人、はい、店長、あと経営者の人も本当に悩みですからね、はい、尽きない悩みですもんね、そこは。
だから結婚して辞めたって言っても、また子供が元気になったんで、はい、大きくなったんで、はい、いいですかっていうぐらいな、やっぱお店にしてほしいですよね。
ああ、いいですね、いいですね、はい、お店、その治療院、まあ、あとは上司、魅力があればもちろん働いてくれるとは思いますんで、
はい、
そういうのも必要だってことですよ、
はいはい。
先生、本日も貴重な話ありがとうございました。
はい、いえいえ、はい、まあね、はい、よければどんどんチャンネル登録していただいて、LINE もやってますんで、よろしくお願いします。
はい、あとコメントも、
そうですね、
今回に関するご質問でもいいですし、なんかこういう質問いいですかみたいな、はい、そういうのでもいいですし、ぜひ皆さんコメントをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。